You're listening to 85.4 FM Tokyo Hachigoyon.
僕は8時になりました。お聞きの放送は東京854クルメラ至福なフライデー。こんばんは、パーソナリティの鈴木優太です。
パーソナリティのさゆみです。福祉に優しい街はみんなに優しい街。地域で活躍している方や福祉に関わっている方に楽しいエピソードを語っていただく番組、それが
至福なフライデー。イエーイ。ということで、毎月第4金曜日の夜8時からお届けしておりますこの番組、本日は小平市一橋学園にあるちゃまちゃまサテライトスタジオより生放送でお送りしております。パーソナリティの最近よく目がかすむ41歳鈴木優太です。そして、
はい、踊るの大好き、遊ぶの大好き、さゆみです。普段は放課後支援という子ども関係の福祉の仕事をしております。
はい、ということで、さゆみさんね、踊るの、はい、踊るの大好きって ね、あの自己紹介の時言ってますけど、はい、最近踊ってらっしゃるんですか？
そうですね、あの毎日学童で子供たちと放課後ディスコだって言って、子供たちが踊りをに誘ってくるんですよ、はいはいはい、踊ろうって言ってで、ことで、いいよって言っても自由に踊りまくるっていうのをやってまして、うん、 あ、 はいはい、あと、春に、今度の前の春は、はい、全日本ダンス教育指導者指導技術コンクールっていう、あのコンクール毎年ちょっとね、チャレンジしてるんですけど、はい、奨励賞を受賞いたしました。
さらっと言ってるけど、結構それすごいやつじゃない？
いやー、1位はね、1位はすごいんですけれど、はい、また
頑張
ります。
奨励賞ってことは、まあでもね、じゃあ今日は、ね、ダンシングな感じでね、お届けしましょう、はい、ということで、はい、
はい、至福なフライデーではメッセージを募集しております。東京854クルメラのホームページ内にあるメッセージフォーム、もしくはファックスでメッセージやリクエスト曲、こんな企画やってほしいなど、どしどしお寄せください。ファックス番号は 042-420-4320 042-420-4320 です。
はい、スマートフォンからも FM プラプラというアプリでお聞きいただけます。またこちらからメッセージも送ることができますので、ご活用ください。お知らせの後、素敵なゲストをお招きしております。
パク四世のジャズパーク、毎週月曜日22時から素敵なジャズと楽しいトークをお楽しみください。提供は大学高校受験予備校エグザムとパク四世応援隊の皆様です。
だけ人生がある。人生の数だけ物語がある。誰もが自分だけの物語を生きる主人公なのです。時に音楽に支えられ、時に心を躍らせて、そう、人生はまさにミュージカル。ゲストの方のミュージカルな人生のお話を伺っちゃいますよ。月曜7時はケイナツキの人生はミュージカル。
東京854クルメラ至福なフライデー、鈴木優太です。
さゆみです。
それでは最初のコーナーはこちら、
福祉の仕事をしている元〇〇です。
はい、ということで最初のコーナー、福祉の仕事をしている元〇〇です。ということで、現在は福祉関係のお仕事されている方とはいえ、このお仕事をする前は福祉とは全く縁のないことをされていた方もいらっしゃいます。そんな方々に、なぜどんな経緯で今のお仕事をされているのか、元〇〇時代のいい思い出などを聞いていくこのコーナー、本日のゲストはこちらの方です。
西東京市栄町地域包括支援センターセンター長の佐藤隆一さんです。イエーイ。
では隆一さん、どうもこんばんは、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
噛まずに言えました、
ねすごいね、西東京市栄町地域包括支援センターセンター長 早口言葉みたいなこれね。
これね、
本当ね、すごいですね。
オンエア前に練習しました。
しましたね、みんなで練習しましたよね。ね、ということでね、西東京市堺町地域包括支援センター、はい、長い名前、名前とか看板とか見たことありますけど、何やってるとこなのかなって、私たちにはね関係のあるのとこなのかなってね疑問に思ってる方多いと思うんですけれども。あの佐藤さん、実際あの年収とかおいくらなんですかね。
コラコラコラすぐ突っ込みますよ。
ね、
もうすぐね、
まあ、みんなが聞きたいのってやっぱそこだったり、ね、しない。
お金のマークのジェスチャーつけないでください。
ラジオだから伝わらないですけどね。はい、ということでね、まあ、あの、まあ、実際でも本当地域包括支援センターな、なん、何やってるとこですかここは。
そうですね、あの、まあ、高齢者の支援をしているセンターなんですけども、はい、あの、まあ、簡単に言うと、はい、高齢者の方が地域で最後まで安心して過ごすことができるように、はい、地域を、はい、包括的に、
地域を包括的に
支援する
支援する
センター、
そのまんまじゃないですか。
そのままなんです。
地域を包括する、包括的に支援する
センターですね。
それはね、多分ね、みんなわかると思う。
ああ
実際そのじゃあまあね、地域、
そうですね、
包括支援、包括、まあの、まあ、高齢者をその取り巻く環境とかっていうところで、まあ、その人のお年寄りとか、まあね、利用者の方々の、あのものをこう生活全体をこう見る、
そうですね、
見るっていうところになるってことは、じゃあ、まあ、はい、本当お年寄りの、まあ、施設だったり、
はい、
あとなんだ、思いつく限りで言うと施設、あと病院とかデイサービスとか、はい、そういうところを あれですかね、こう一気にまとめてるみたいな、
まあ、一気にっていうか、まあ、はい、基本的にはその在宅で暮らすお年寄りの方をこう支えるっていうのがこう一つ役割としてあるんですけれども、まあ、皆さんこうお家で生活をしていると、はいはい、例えばこう体調を崩したりとか、それはこう医療に関わったり、はい、あとはまあ本当に介護が必要になればそういう介護サービスを受けたりとか、はい、そういうあの、まあ、生活の中でいろんなこう困りごとっていうのが出てきますよね、はい、そういったところを、私たちの方が最初にこう、受け付けるような、まあ、相談を受け付けるような役割っていうのがありますね。ですからこう皆さんあの介護をうん、最近になんかちょっと物忘れが増えてきたけども、うんうんうん、どうしたらいいんだろうみたいな、はい、なんか時にはそういう時にあの地域包括支援センターに相談をして、はあ、一緒にこう関わりながらサポートしていくっていう入り口にすることが多いですね、
は
あ、
入り口なんですね。なるほどなるほど、ね、これね聞いた方はね本当、まあ、まあこれ聞いてる方がね私対象かしらなんて方は多分あんまいないとは思うんですけど、ね、あの本当なんかちょっと、ね、多分、まあ、すげえイメージなんですけど、
はい、
まあ、ご家族とかでね、まあ、あのこれの、ね、お親子さんなんかと一緒に暮らしてる方でもしかしたら、ね、困ってる方とか ね、
なかなかね、困ってることって言えなかったり
そうですよね、
しますよ ね、
そうですね、
特に家のことですと、うん、だからやっぱりこういうのを知っておくと、はい、あ、相談していいのかもって今ちょっと思いました。
そうですよね、うん、だからあれですかね、もうあれやっぱりもうウェルカムな感じですかね、
まあ、そうですね、はい、あのもう本当になんていうかワンストップといいまして、はい、こう以前はこうたらい回されるっていうことが結構問題になったんですね、うんうんうん、
はい、
ですからじゃあこれはあちらに行って相談してください、じゃあこれはあちらに行ってください、そうすると結局もうたらい回されて何だったんだろうっていうことです、うんうん、なりますので、今は高齢者のそういう相談については、はい、地域包括支援センターっていうのが市区町村ごとに、
はい、
あの設置されてますので、ほうほうほう、まずそこに行ってくださいということに、うんうんうん、を、まあ、皆さんあのこうなんですかね、まあ、言われることが多いので、まずは包括センターがまず受け止めるという役割がありますね。
まあ、それは ご家族の方とかでも、
そうです、もちろんご本人、うん、あの様でもいいですし、ご家族、
はい、
あとまあ実際地域に暮らしていらっしゃる、例えばお隣さんなんか最近あの雨戸が閉めっぱなしでちょっと心配なんですけど、なんかこう気になるんですけどなんていう、そういう相談も入ってきちゃいますね。
ご近所から。
そうですね、
あらそうなんですね。あ、意外とこう間口が、
ね、まあ、本当にあのですからもう当事者もいれば地域で暮らしてらっしゃる方、 あとは民生委員さんとか、はいはいはいはい、そういったあの本当に地域をで活動していらっしゃる方々が気になった時に私たちのに相談をしてくださるということが非常に多いです。
なるほどなるほど、すごく お堅い仕事というか、すごいなんかもっとね、もっとみんな知っててほしいなみたいなところだったり、ね、するそんなすごい真面目な、すごく、
まあ、真面目なのかどうかはちょっと分からないですけど、
真面目なのかのお堅いね、地域ほか感じだけ見るとね、お堅い感じもね、うん、しますけど、
そんなイメージがありましたけど、今聞くと、ええ、相談してみようかなって思いました、ね、なんか困ったことがあったら、
ね、そうですよね、全然行っていいんだっていう、
うん、そうですね、実際あのこうそうなんでしょう、こうイメージとしてはこう窓口みたいな、なんかこう、はい、そこに行かなきゃいけないとか相談に行くみたいなイメージですけど、我々ほとんど訪問をするような仕組みができているので、実際その来ていただくこともできるんですけど、ほとんどまずはあの訪問して直接生活の実際生活していらっしゃるところに伺って、それでまあ困りごとを伺っていくということですね。実際生活をこうサポートしていくことになりますので、その人のお家が実際どうなっているのかとか、どういう家族関係なのかとか、地域とのつながりはどうなのかとか、もう本当にさまざまなところを見ていくので、実際出向くことが本当に多いですね。
なるほど、まあ、大変なお仕事だとは思いますけれども、まあ元〇〇ですというコーナーでございます。
そこがすごい、そこ、ね、もうそこ早く聞きたくなっちゃってて、
ね、本当ですね、元〇〇ということでいらっしゃいますけれども、はい、何でしょう、
言っちゃっていいんでしょう
か。はい、ぜひ、
元ですね、
元
デビュー、
はい、
デビュー、うん、
逃した
逃し た
ミュージシャン、
デビューを逃したミュージシャン、元デビューを逃したミュージシャンって、おなかなかね、
気になりますね、逃した、そのどう逃しちゃったんだろうっていう、
ね、本当ですね、どう逃しちゃったんだろう、デビューが目の前にあったわけですよね、
まあ、目の前に
あったところが
逃げていったんです
ね、逃げてた、
逃げていくことってあるんですね、
あるんです、はいはい、人生いろいろですから、
いろいろ
です
ね、どういうことがあったんですか。
まあ、一応22歳の時にですね、はい、こうプロミュージシャンを目指すということで、まあ、あの上京するわけなんですが、はい、まあ、上京してすぐこう音楽活動をするんですね、ただ最初のバンドはなかなかこういろいろうまくいかなくて、すぐこう解散していくということになるんですが、はい、そんな中であの、まあ、次の活動のためにバンドのオーディションとかバンドっていうのを探している中で、まあ、とあるポジションを見つけるわけですね、
とあるポジションを見つけたんですね
っていうのが、いわゆるこうロサンゼルス、まあ、LA ですね、
LA、
うん、あのアメリカですよ、
アメリカ、
すごい、小平ではなく、
ワイルワイド小平ではな
く、ロスで有名なギタリストのスティービー・サラス、
スティービー・サラス
っていうギタリストがいるんですが、その人があのプロデュースをしているフーリン・キャザンという、
フーリン・キャザン、
はい、あのフーリン・カザンをちょっとこう多分英語風にね、ちょっとこうもじったようなバンドの、はいはいはい、まあ、オーディションをしてるということを見つけて、まあ、私結構10代の時にスティービー・サラスのギターをね、結構弾いてたので、まあ、すぐ応募したんですね、
はいはいはい、
そうしましたらですね、まあ、事務所の方から、あの連絡が来て、
ここい
いオーディションをするから、
オーディション
三軒茶屋のスタジオに来てくださいと、
三軒茶屋
かということで、まあ、行ったわけです。
はいはいはいはい、
そうしましたらその事務所の社長の方と、あとバーソルス、フーリンキャザーのメンバーが
気になるな、フーリンキャザー、
フーリンキャザーで、
そこで、まあ、そのメンバーを前に一人でこうギターを演奏するっていう、まあ、試されたわけですねで、まあ、いろいろこう音楽についてお話しして、まあ、その日はこう終わって、まあ、ドキドキしながら帰ったわけなんですが、まあ、日を改めて、どうなったのかな、どうなったのかなと思いながら、そしたらですね、ぜひ君の方と一緒にバンドをやりたいということで、正式に
風鈴キャザンの、はい、ちなみに、楽器は何だったんですか。
まあ、私ですか、私あのギタリストです、ね、
風鈴キャザンのギタリストとして、
はい、
かっこいいですね、かっこいいですね、はいはいはい、
でその時点で実はまだデビューをしていなくて、そのメンバーはですね、そのロサンゼルスの方にこうしばらく行って泊まり込んで、まあ、そのスティービー・サラスの、スタジオに行って、まあ、いわゆるこう録音スタジオですかね、レコーディングをずっとしていた
で、ね、LA でレコーディング、
はい、
わお、
かっこいい
で、まあ、その、はい、ロスでレコーディングした音源を、はい、まあ、撮ってたわけですが、まあ、ちょっと残念なことに、まあ、そのうちの、ギターの方と、はい、ドラムの方が、まあ、ちょっとこう、はい、去ってしまうと、
あれ、雲行きが怪しく
ことになって、まあ、それで帰国した後、あのオーディションを募集した時には私が知って応募したっていうのが経緯だったので、
なるほど、は
い、ですから、まあ、最初ですね、その音源を渡されたんですけど、はい、それがあのロスのレコーディングされたそのスティービー・サルスが実際も弾いてる、
弾いちゃってんだ、うん、
まあ、デモ音源なんですよ、それで私もあの大好きで聴いてたの で、で曲調がこうかなりポップだったんですけど、もう聴いただけで、あ、これもスティービーのギターだって言って、こうやっぱりこう乗れるロックギターをですね、すごく弾いてたので、あ、すげえと、
なるほど、
ということで、あの、まあ、正式に加入をしつつ、そのスティービーの、プロデュースしたその、はい、バンドとしてやっていくわけなんですが、他のメンバーはですね、あの、私はもうアイドルなので、ね、もうスティービー、スティービーって感じだったんですけど、はい、メンバーのみんなはですね、え、スティービーってそんな有名なやつなのみたいな、
有名ですけど、まあまあまあ、わかりました
、ちょっとね、そんな、
そんな、そんな、ちょっとね、どういうね、バンドだったのか気になりますけど ね、ではね、あの、ここで佐藤さんからちょっと一曲紹介していただきたいんですけれども、はい、佐藤さん紹介してくれるこちらの曲っていうのはどんな曲なんでしょう。
はい、あの、まあ、風林ケザーに加入した時にですね、はい、もっとこうバカズを踏みたいということで、ちょっと事務所に隠れてですね、はい、あの、音楽活動をしてたんですね。
なるほど。
で、その時の、こう隠れてたもう一つのバンド名が、はい、ブルーズアイという、
ね、あ、なるほど、
名前で活動してたんですけども、その時のこう、代表する一曲、
あ、なるほど、
になります。
素敵、
素敵ですね。
それではお聴きください、はい、ブルーズアイで沈黙です。どうぞ。
東京854クルメラ至福なフライデー、
本日はゲストに西東京市栄町地域包括支援センターセンター長の佐藤隆一さんをお招きしております。
引き続きよろしくお願いします。沈黙って、ね、意外とね、意外と沈黙っていうからすげえなんかドゥーンみたいなね、
来ると思いました。
想定してたら意外とポップで ね、
ね、 ね、
なんか聞きやすい曲、もうさすが、
カップルの曲ですって。
カップル、
はい、
沈黙が大丈夫なカップルって、
ね、まあちょっと後半もちょっと思い浮かべちゃいました。
ね、本当ですね、本当ね、もうまあまあ、もうこれ以上言うとね、ちょっとあれになっちゃうわけね。そんなところで、あの、え、佐藤さん、はい、まあデビューが、はい、ね、デビューが遠のいて、にゃーって逃げていってしまったというところなんですけれども、
ね、は
い、
まあ、この話は、まあ、風林火山はですね、はい、こう事務所の方が、まあ、プロジェクトとして立ち上げて、はい、まあ、いわゆるこう、なんでしょうかね、有名なギタリストのスティービー・サラスっていうのを冠にして、はい、こうそういうレコード会社とかそういうところにこう売り込みをするっていうプロジェクトだったわけなんですね。ですから、まあ、いろいろこうそこから活動はしていくんですが、
はい、
あの、まあですね、これはあの言っていいのかわからないんですけど、
もう大丈夫です、
はい、その事務所の社長がですね、
はい、
あの、まあ、使い込んでしまうわけなんですね。
なんと、
なるほど、なるほど、
思ってたよりヘビーなのが来
ましたよ。ヘビーなね、
そうですね、
思ってたのと違うっていう、
違いますね、ちょっとね、あららららら
そ、まあ、そういうこととかですね、まあ、いろいろちょっとメンバーの方のそれぞれの事情とかもやっぱり重なってですね、はい、もうこれはもうあのやめて、うん、自分らで活動していこうみたいなね、
なるほど、
そういう方に向かったというところで、
なるほど、
ヒュー
そうですね、あの
って言ってしまったわけですね。
ロスのスティービーがどんどんこう、
ロスのスティービーみたいな、
そうですね、
あら、まあ、そうだったんですね。
本当悲しい話、悲しかったです、当時もね。
そうですね、まあ、そんなね佐藤さんですけど、はい、まあ、どんなきっかけで、まあ、そんな佐藤さんがね、どんなきっかけでこの地域包括支援センターとか、はい、まあ、高齢者の
ね、そうですね、
この仕事をするようになったんでしょう、はい、
あの、まあ、最初にその音楽活動をするために上京したわけなんですけども、はい、あの、一応まあその時点でその収入とか生活拠点というのはやっぱり必要だろうというまあこともあったので、はい、あの、当時ですね、あの、有楽町にあの福祉人材センターというのが今もあるんですかね、はい、あの、ありまして、そこにこう通いました当時、
はい、
あの、でそこでたまたまあの、 オープニングスタッフ募集というような、はい、求人を見つけて、はい、そこで就職をしたのは実は今の社会福祉法人だったんですね。
なるほどなるほど。
ですから、まあ、一応そこに就職をしてながら、まあ、音楽活動をしたということで、まあ、当時音楽活動が中心になった時は、まあ、退職をさせていただいてですね。とはいえ、まあ売れないミュージシャン、まあ、やっぱりバイトも必要だということで、まあ、その後もですねパートとして、時々働かせていただいたっていう縁で、ですから、まあ、ちょっと音楽活動が少しけじめがついた時点で、まあ、再就職をすると。
いい職場じゃないですか。 なんかね、
という一応 ね、 いいね、流れなんでございます。
なるほどなるほど。
お人柄すごい温かい感じがしまして、ね、メッセージでも、はい、来てまして、はい、あやちゃんラブさんから、祝3回目待ってました。ゲストの佐藤隆一さんの声が穏やかでとても優しそうです。安心して相談したくなりますね。鈴木優太さんの声も聞きやすくて今日も楽しいです。これからも頑張ってくださいという。
ありがとうございます。
やはり人柄がラジオからも
人柄が、ね、出てらっしゃるんですかね。もう一件来てるのでちょっと行ってみましょうかね、マイケル司閣下、いや僕からしたら神回、年収僕だったらさらっと言ってしまいそう。喋りが得意なお二人だから聞いてて心地よいですね。2時間は聞きたい。ありがとうございます。
2時間
2時間ね、いける
マイケルさん ありがとうございます。
、ね、マイケルさんありがとうございます。はい、じゃあそうですね、まあそうしましたら佐藤さん、はい、まあ、今のお仕事なんかやりがいとかっていう。
やりがいはですね、まあ地域包括支援センターはですね、その、はい、なんでしょう、こう施設をこう、はい、受け入れるとか、そういうデイサービスみたいなとか、サービスを直接こう提供するとかっていうことではなくて、あくまでその生活の中でその、はい、相談された方がですね、一応困っていることっていうものに、直接こう働きかけるっていうのがやっぱり私たちの仕事だと思ってますので、はい、それこそ自分たちのこう経験とか情報とか、はい、つながりっていうものを駆使して生活の困りごとにの解決にですね向けてこうアプローチをしていくっていうのが我々の仕事ですので、はい、まあいろんな課題があってですね、いろんな価値観もあったり、いろんなそういうこう出会いがあるわけなんですが、はい、まあ、正直辛い時も多々あるんですが、
人と人
ここでしか学べないということも本当にあるので、まあ、それがやりがいであったり、
素晴らしい、ね、
はい、まあ、自分自身が成長できる仕事かなと思っています。
いやすごいですね。
素晴らしい。
こんなことを思って仕事されてるなんてね。もうね、皆さんどしどし相談してくださいねとかってなっちゃうんで、
大変になっちゃいますよ。
大変になっちゃうんで、はい、ね、そんな
現在、はい、これから音楽活動とかバンドで出てくる時のご予定とかはあるんですか。
はい、実はですね、これ、はい、言っていいんですかね、
いい、
今日パーソナリティをしているゆうたさん、
はい、あ、俺ですね、はい、
世界ピンフというですねロックバンドをですね、まあ一緒にかれこれ13年ぐらい、
13年
やってるんですね、はい、ですね。あとはまあ最近ちょっと個人的にライフワークとして取り組んでいる、はい、アコースティックギターの研究もしてまして、いろいろこうまあちょっと協力いただいたりとか、はい、
そうなんですね。
今日のね、情報の写真でもね、佐藤隆一さんねギター抱えてるっていう、ね、
そうね、でね、かっこよかったですね。
あれかっこよかったですよね、うんうん、はい、そんな佐藤さん、なんか告知とか音楽活動
の告知、
うん、あります。
11月のですね、
はい、
13日日曜日、
はい、
吉祥寺のシルバーエレファントというところで、
はい、
もうコロナ禍になってからですねずっと活動してきてなかったんですが、久しぶりに3年ぶり、
はい、2年ぶり、
3年ぶりにちょっとイベントを、はい、真昼というですねイベントをする予定でおりますので、はい、ちょっとまあ詳細は
まあ、そのうち、ね、
はい、発表しますので、はい、ぜひ
11月13日
楽しみにしていただけたらなと思います。
楽しみです。じゃあ情報ありましたらください。
わ、はい、かりました。ということでですね、あっという間でございましたけれども、佐藤さん、もう本当あっという間でした。もっとね、2時間ぐらい、ね、聞きたいんですけれどね、本日は貴重なお話、ありがとうございました。
ありがとうございます。 しばらく猛暑日が続く予報が出ておりますので、皆さん熱中症に注意してね、お過ごしください。
優しいお人柄、
優しいですね。
ありがとうございました。
どしどし相談してください。
あすいません。はい、福祉の仕事をしている元丸々です。本日のゲストは西東京市栄町地域包括支援センターセンター長の佐藤隆一さんでした。ありがとうございました。
お知らせの後は素敵なパートナーいらっしゃいのコーナーです。それでは CM です。
毎週金曜日夜9時からお届けするアートマイのスクリーンショット。今世界で輝いている人とアートマイが化学反応を起こす1時間、ラジオの枠を飛び越えてお送りする番組です。アートマイのスクリーンショット、ぜひお聞きください。
クルメラキッズ Don't Miss It。
スクラッライト
東京854クルメラ、鈴木優太と
さゆみでお届けしている至福なフライデー。
はい、ということでね、至福なフライデーでは皆様からのメッセージを募集しています。東京854クルメラのホームページ内にあるメッセージフォーム、もしくはファックスでメッセージやリクエスト曲、こんな企画やってほしいなど、どしどしお寄せください。ファックス番号は 042-420-4320 042-420-4320 です。
はい、スマートフォンからも FM プラプラというアプリでお聞きいただけます。またこちらからメッセージも送ることができますのでご活用ください。さあ続いてのコーナーはこちら。
素敵なパートナーいらっしゃい。
地域に根ざした活動やお店を営んでいるパートナー、心機一転この地域で一旗あげるぞと意気込んでいるパートナーなど、地域の幸せが自分の幸せにつながるような活動をされているパートナーにエピソードをお聞きするコーナー。お相手はこちらの大先生。
はい、こんばんは。エヴァンセブン歌ライバーダンディ雄一と申します。よろしくお願いいたします。
雄一先生お願いします。ということで、
はい、雄一先生、今日はどんな活躍をされているパートナーさんなんでしょうか。
はい、本日はですね、小平に深く携わっているご夫妻をお招きしました。
おお、もうね、まさにね、小平ですし、なんかね、大変おめでたいんですよね。はい、それではお呼びしましょう。
本日のゲスト、三谷武樹さん、あきこさんでーす。
おめでとう、おめでとうございます。三谷さん、はい、三谷さんということで、はいはいはいはい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。そして、ね、こんばんはということでね、よろしくお願いします。
聞きなじみのある方もいらっしゃるんじゃないですか、ね。
すいません。
ということで、なんかね、なんか今お花をね。渡されてるんですけど、
ありがとうございます。
ね、なんかね、もちろんね、いろんなパートナーさんでいらっしゃいますけど、うんうん、もしかしてご結婚されて新婚さんとかだったりするんですか。
その辺はじゃあ三谷君からじゃあちょっとお話ししていただきましょうか。すいませんね。じゃあ、本日ゲストとしてお招きいただきました、三谷武樹、そして三谷明子、本当に今月の頭なんですけれども、令和4年6月5日に入籍いたしました。
おめでとうございます。
これが新婚というものかということでね、本日はお招きいただきありがとうございます、はい、ということで、
はい、じゃあ軽く紹介を。
あ、わかりました。よろしいですか。じゃあちょっとお互いのどういうことをやってるかっていうのを紹介させていただけるということで、はい、じゃあまずは夫っていう言い方にまだ全然慣れてないんですけれども、自分で言うもんじゃないのかな。
夫です。
の
三沢岳樹の方なんですけれども、はい、一応小平を巡るシンガーソングライターということで、小平の地域の歌をですね、もう勝手に作ってはいろんな地域のコミュニティで歌わせていただいております。それ以外にもですね、トリプルアローズ、この三ツ矢っていう名字から取りまして、トリプルアローズという個人事業を立ち上げまして、広告の制作であったりとか地域のイベントの企画であったりとか、皆様の、広報の、支援をしたりとかですね、いろんな形で、町に携わらせていただいております。というわけで、まあ、私の紹介は、こういう感じなんですけれども、
はい、
じゃあいいですか。
はい、
お願いします。
妻の、はい、初めて言いました。
妻の初めてが初めてがなんか、ね、この番組っていうのもちょっと
なんかキュンとしますね。
三ツ矢明子と申します。小平駅前でですね、自家焙煎コーヒー永田コーヒークラブの、一店舗ポエムというお店を経営しております。
ポエムの永田さんといえばっていうのがあったりね、
はい、そうなんです。ポエムの三ツ矢さんになっちゃうのかな。
あーってなんだ、あーってなんだ、
はい、はい、あとは町のことは、小平商工会の、はい、FC 東京縁談アズロソ弁当というのを担当してまして、小平グランド FC 東京、はいの練習グラウンドがある小平市を盛り上げるために活動しております。
はい、
補足あります。
補足で小平にはバッチリじゃないですか。
もう小平に本当に根ざしてる、そんなお二人にですね、メッセージ届いてますので、ね、はい、紹介したいと思います。はい、ラジオネームカメラマンマイケルさん、
はい、
今日髪の毛染めて聞いてます。そうみっちゃん、あきこさん、待ってたよ。先日はポエムさんで写真展させていただきありがとうございました。カメラマンマイケル岩
ということでね、
はい、
髪の毛染めて聞いてくれて
た。髪の毛染めて聞いてくれてる。今めっちゃ染めて、
しっかりだから製造というかね、きちっとしていただいた状態で今聞いてくれてありがとうございます。
そういうことですか。はい、はい、
あ、すみません。じゃあこれ、はい、そのきっかけですか。お二人が、はいはい、小平ということで、はい、どういったきっかけでお二人は出会ってい
たんですか。その、ね、はい、その始まりの部分ですよね。ちょっと僕最初にも説明させていただいたんですけども、地域の歌を歌っているということでですね、いろんな街を巡らせていただいたんですが、小平駅前、皆さんご存知だと信じているんですけれども、西武新宿線、小平駅ですね、そちら駅前の方に小平駅前ショッピングセンターという声優さんの隣にある、うん、アーケードのある商店街あるじゃないですか、うん、そちらのちょっと50周年のイベントに僕歌で呼んでいただいたんです。それでちょっと商店街の皆様と仲良くなって、それで歌だけじゃなくて商店街の事業にもいろいろ協力してくれよというありがたい言葉をいただいて、ね、そのセールのチラシを作ったりとか、はい、セールを一緒にやっていくっていう仲間の中にあきこさんがいたという、
はい、
仲間の中にいたんですね。
だからプライベートで出会ってるというか活動の中で出会っていったって感じなんです、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、で、あの頃、コロナ前というのもあって、そのよくその仲間と飲み行っては、次のスナックに行ってっていう感じで交流が深まった。
飲み友達じゃない。まあでも飲めないんですけども、でもそういうね、やっぱり交流を持たせてもらってる中で、やっぱり、いろいろ、踏み込んでじゃないですけども、うん、お互いのパーソナルの部分を知るために話していくじゃないですか、うんうん、で、まあ僕の実家もですね、三重県伊勢市から私出てるんですけども、
出身が伊勢なんですよね、小平さん、うん、
で実家父母、未だにね牛乳屋を実は現役で営んでるんですけれども、で永田さん、今三ツ矢さんか、はい、アイクさん、永田コーヒーさんをされてて、うん、経営っていう目線とかで、うん、なんか意外にそのね話が合う部分がすごく多かったんですね、うん、
共通点が、
ね、そうそう、で町を盛り上げることはやっぱりお互い好きだし、一、うん、人でも多くの人にやっぱそうじゃないですか、そのお客さんであったりとかに喜んでもらえるのを続けていくっていいよねっていうところが
そうですね、
全然ごめんなさい、恋愛的に深まってるっていうか、はい、人間的な部分でどんどんこうね、
つながってる部分
が仲良くなっていった感じです。そうですね、はい、はい、
感覚が似てるってか、あれ、
ありがとうございます。しみじみ聞いてたんです
はい、印象はどんな感じだったんですか、最初。
最初はですね、まあ、皆さんご存知の方もいるかと思うんですけれども、まあ、今よりもこうひょろひょろしていて、はい、もう重い荷物をもう 毎回こう見るたびにもう重い荷物をこう
背負って、チラシであったりとかね、ギターであったりとか持って僕街回ってたんで、
そう、もうそうギター背負ってっていうそのイメージが強くて、なんか一人で頑張ってるなっていう印象だったんですね。でなんかこう支えてあげたいみたいな、こうそういうところから
支えてあげたい、
いいですね、
支えてもらいたい、一生懸命、はい、やってるのがちょっと、はい、
でもこのままほっといたらこの人は一人ぼっちでどっかで、ね、倒れちゃうんじゃないか
とか、そうです、なんか本当に食べてるのか食べてないのか分かんない感じにひょろひょろしてたんで、
ね、本当一人暮らしでねやってて、うん、右も左も分からずやってたので、はい、
どちらからこうお付き合いというか、
なんか本当に、
商店街からかな、
商店街、
商店街、
街の商店街、みんな、
商店街から2人は使いなさいとざわけです、商店街の声が聞こえてきたぞ
っていうか、本当にそうで、
そう、聞こえてき
て、あいこさん、三ツ矢くんなんかいいんじゃない、三ツ矢くん、あいこさん悪くないと思うぜみたいな、私たちがもう右へ左へ追って、本当にスナックで離れた席にいるのにどんどんどんどんどんどんどんどんあれ横に行くみたいな感じのところがね、でお互いそういうところじゃないね、県に送ってんだところがあるので、
そうなんだ、
キューピッド結構ごっついキューピッドいっぱいいたんですよ、でもまあまあそれでやっぱりいざ2人になったってなった時にはね、どっちからだっけ
自然と、ね、
自然とって感じですよね。
自然
と
流れ
で。そう。
でも商店街のね、こう後押しがあって。
うん、そう、仲人いっぱい。
いっぱい。仲人がいっぱいい
る。はいはい。はい、でも最初二人きりに、ね、なって喋った時は、うん、もう朝まで街の話しかしない。
街の話です
。街の会話が盛り上がるんでしょうね。
街の話で終わったっていう。
そう。どういうことだ、エピソードが。やってこっていいと思うんですよ。僕夢だけ朝まで語ってました
もん。答えろ、こうして。
そう。で、私もそういうことを、ね、思ってたとか、そこ分かるのとか言ってくれるっていう感じで。だから、まあ、今もそうなんですけど、その、まあ、もちろんね、恋愛感情とか的なものを大事にするんですけど、一つの家として今チームになってやるようにね、うん、なってる感じがするというか、はい、これいいことなのかどうかなんですけどね、
毎日委員会です、
うん、2人で、あ、夫婦、ご夫婦で委員会、
ちゃんと委員会していこうみたいな、夜な夜な繰り広げられてるんですけど、
じゃあ最初にこの人にしようってなんか今回結構、はいはい、結婚されるってことだったんですけれども、やっぱこの人と一生、ね、生きていこうと思われて、はいはい、そのきっかけというか決め手というものはあるんですかね、何か。
僕の場合は本当にね、自分が足りないものを、はい、本当に全てとは言わないかもしれないですけど、ほとんどカバーしてくれるなというところが一番でしたんで、
あ、足りないもの
か、そうです、デコボコがちゃんとこう埋まるような気がしたという、僕はね、
はい、
お願いしますちょっと、はい、
もうお互いそうです
か、ね、
一緒でいいかな、ま、でも本当徐々になので、はいはい、自然とですか、
あ、自然と、
まあね、フェイスブック上でもう本当にね、街のことやってくれても生活のことでも、この人なら同じ考えを持ってっていう、やっぱ波長が合うって、歩調が合うっていう、
波長、
うん、すごく大事なことかなと思います。夫
婦パートナーシップを築いていく上では、
そうそう、はい、というか言っても本当にね、新米中の新米なんで、先輩皆様に習いながらちょっと勉強しつつね、はい、良い家庭作っていけたらなと思ってます。
ちょっと今お二人にですね、たくさんのメッセージが、
そうなんですよ、
メッセージたくさんちょっとご紹介を
たくさん来てるんですかね、
まあ3万件ぐらい来てるんです
、3万件ちょっと何件ピックアップして、
すいません、ピックアップして
全然行きたいと思
います。ラジオネーム、キトマメシャーズ
さん、はい、ありがとうございます。
三ツ矢ご夫婦ご出演おめでとうございます、聞いてますよ、ウィー 初々しくてたまらないですということでね、こんなメッセージ。続いてラジオネーム謎魔王ツーピーさん、三谷さんご夫妻ご結婚おめでとうございます。夫の妻のをご本人の口から聞くとなんだかムズムズしますね。
同じ感だね。
今後とも末永く仲睦まじく小平のことをお願いします。
はい、
ラジオネーム新井ケイメイさん、
ありがとうございます。
ラジオネームかこれ。竹木さん、あきこさん、改めてご結婚ご結婚ありがとうございます。
お礼言われてることある嬉しい。
新井さんありがとうございます。
夫武樹さんにはゆったり小平の毎月第4金曜のレポートありがとうございます。今晩はいつもよりも緊張しませんか。妻明子さんにはいつも美味しい自家焙煎コーヒーと素敵なお店でリラックスさせていただいて本当に感謝しています。夫妻お二人ともアクティブで素敵で心から応援したいです。7月3日のマインオンレイ武樹さんご出演のルネ小平ホリデーコンサートも陰から支えさせていただきます。
ということで、嬉し
いですね。これは嬉しいですね。ありがとうございます。
地域の方にね、そうやって ね、
地域に祝福されて
愛されてる、そうですよね。お二人で
逆にちゃんと感謝をね返していけるようにしなきゃと思います。はい、
そうですよね。じゃあ今、まあ、こうお二人でこう今後ね、はい、あの結婚生活をしていくということで、はい、小平をなんかこうしていきたいとか何かありますか、ね、これからなんか、ね、委員会でされてるっていう話、
うん、でも本当にだから今までになかったものっていうものがあの、ね、自分たちが関わることによってできたらいいなっていうふうなことを思ってるんですよね、うん、さっきもちょっと始まる前にちらっとあの小平の駅前で公開ラジオとかして、うん、でなんかそこになかった景色をあの作れて、でなんて言うんですかね、小平っていう素敵な町を遠くの場所、僕それこそ関西とか、ね、三重県から出てきてて、うん、あのその、この町に住んでない人にも小平ってあの素晴らしいところだっていうことを一つでも思ってもらえるようなことをね、二人で力を合わせて、はい、みんな様と共にやっていきたいと、はい、本当に思っております。
小平のご夫妻がいてよかったです。
いや本当ですね。
なんかでも本当に まとまった感じにもな
って本当ね。
ということですごいやっぱ地域でね活躍されている二人ということで、これからもねもう本当僕らもあの応援しておりますし、僕らのことも応援してくださいって、
はい、ね、皆さんとね本当助け合いながら、
ね、そうですね、小平を盛り上げて
できればですね。
はい、
はいはい、ということで、あのそれではですね、あのあっという本当にあっという間でございます。もっとねお話聞きたいところではあるんですけれども、うん、まあここでですね、あの最後にですね、本日のゲスト三谷武樹さん、コーナーの最後にですね、あの三谷さんの曲を聴いていただきたいなと思います。小平駅前ショッピング、すいません、小平駅前ショッピングセンター50周年記念歌、ミラクルという曲ですね。ということで本日のゲスト三谷武樹さん、あきこさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、ミラクルお聴きください。
聞いてください、ゆきえさん、東京854クルメラで聞きたい番組があるんですけど、その番組の名前がわからないんです。
その番組の特徴を教えてちょうだいな。私が教えてあげるから。
その番組は赤ちゃんからサラリーマンまで幅広い世代から支持されている番組らしいんですよ。
それはもうママラジでございますじゃないの。そんなもんママラジでございますしかないわよ。
ママラジでございます。毎週火曜日正午からのんきに放送中。
毎週聞いてね。じゃんけんぽん。
あなたの健康にすぐに役立つ医療情報をドクターやファーマシストを週替わりでお招きしてお話を伺います。東久留米市医師会提供、解決我が家のホームドクター、毎週火曜日午後2時より放送中。
854クルメラ至福なフライデーエンディングでございます、はい、なんかねメッセージねいっぱい届いているので、ちょっと時間に許す限り、さゆみさんじゃ紹介お願いします。
はい、ラジオネームよっぴねえさん、鈴木さん、さゆみちゃん聞いてますよ。今日はスタジオに行けなくて残念。佐藤さんの人生ドラマティックですね。穏やかな声で癒されます。そして新婚ほやほや三谷夫婦を冷やかしたかったな、
また
よっぴねえさんありがとうございます。続きまして、はい、ラジオネームヤトノヨン様、
ありがとうございます。
第1回放送から楽しく拝聴しております。私も福祉30年従事しています。この番組がきっかけで高齢者、障害者、 地上の福祉の輪が広がっていくといいですね。至福なフライデー、日々頑張って福祉の仕事をされている皆さんの元気の源になりますね。ゲストの佐藤さん、お話分かりやすかったです。ゆうたさん、さゆみさん、スタッフの皆さん、これからも頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか、ね、本当たくさんメッセージ、ね、いただけて、本当番組やってて本当すごい嬉しいですよね。こういうのはね、
ありがとうございます。
本当にありがたいお話でございます。で本当ね、で楽しい時間あっという間でございまして、
ね、あっという間ですね。
エンディングになってしまいましたけれども、あの一つ、ね、あの告知させていただきたいんですけれども、あの、ね、あのついついこの間まで、ね、この時間、ね、この番組やってたビッグ市川さんがですね、7月3日国分寺ラバーソウルで19時から2000円ドリンク込みであのライブがあるそうなので、ぜひ、よかったらですね、足運んでいただければなと思います。
ぜひ、
はい、
ということで、はい、至福なフライデー、次回は7月22日金曜日夜の8時からお送りいたします。
お送りした至福なフライデー、パーソナリティ鈴木優太と、はい、
ダンディ雄一と、
パーソナリティさゆみ、ゲストに西東京市栄町地域包括支援センターセンター長佐藤隆一さん、三谷武樹さん、あきこさん、ミキサー西尾正則、ディレクター高橋康でお送りいたしました。
それではまた来月お会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。
バイバーイ。